春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は2月の26日は風呂の日だそうでした。昨日から体調悪くて昨日から風呂入ってませんけどね。これ録音した後に入ろうかなと思っとるわけなんですけども、今日はですね、絵描きさんの、いろんな絵描きさんというかイラストレーターって言った方がいいかな、のお話をしようかなと思うんですけども、っていうのがですね、先日テレビをですね、私が見てたんじゃなくて妻が見てたんですけども、それで、私が好きな絵描きさんの話をやってたので、でその時の話をですね、教えてくれたんですけども、中島清さんっていう方がいるんですけどね、この中島清さんっていう、中島じゃないんですね、島ですね、清さん、NHK のみんなの歌とかのアニメーションとかでも、結構有名な方なんですけども、日本風のね、田舎の風景みたいな、で、なんていうかな、昔の子供たちみたいな絵をよく描かれる方なんですけども、その人の描く女の子の絵があるんですけどね、こう必ずこう、どういったらいいかな、細い首でキュッとこううつむいてるような、ニュッとこう首が、襟足がニュッと出てこううつむいてるような感じの絵なんですけども、なんかね、大人っぽいなと、その仕草といい、動きといい、なんか描き方といいね、まあ女の子ですから、女の子の優しいこう線とかっていうのを描かれるわけなんですけども、なんかそれ以外になんか、もっと色っぽいっていうかな、大人の女性みたいな感じで描いておられるんで、で、なんでなんかなと前から思ってたんですけども、その妻が言うには、その話、そのテレビで言ってた話ですね、によるとですね、この方は、18歳の時に、もともとはなんか満州かどっかで生まれてるんですね。それで引き上げてきて、で18歳の時に、お母さんが亡くなってるんですね。で、それからあとずっと、高校出てイラストじゃなくてデザインとかのね、仕事とかずっとされとったみたいですけども、その全部独学でされて、で、いろんな賞をこう、いろんな外国の賞とかね、いっぱい取っておられるんですよ、この方。で、まあ書いていくうちに、こう、その話ではね、そのお母さんの面影をどっかにこう、ずっと抱いてて、でそれが絵の中にこう、特に女の子のね、女の子を描くときに、その母親のこの面影がこうどうしても描いてしまうという話をされたそうで、なんかね、そういうもんなのかなっていうふうに思ったんですけども、というのはよく似たような話がありますよね。例えば、ちっちゃい子供ばっかり描いておられる人で、岩崎千尋さん、この方は知ってますよね、皆さんね。どういうのかな、日本画みたいな感じで、淡い、ふわふわというような、こう、垂らし込みかな、あれも。そういうような感じでね、いろんな絵本とかも出されておられますけども、その岩崎千尋さん、この方も、この方の場合は、自分のお子さんですね、家庭の事情で一緒に住むことができなくて、実家の方に預けたまんま、自分はずっと仕事されたということ。でもずっとこの子供、お子さんのことね、まだ血のみごの赤ちゃんですかね、その子のこのことがこう思い出すわけですよ。でその絵の中にやっぱりその面影をね、こう描いてしまうということをね、これは有名な話ですよね。なんかね、だからこうそういう人の絵っていうのはこう見てて分かりますね。こう愛情が入ってるんですよ、この絵の中に。もう本当に好きで こうなんか恋焦がれてるっていう気持ちがこう入ってるから、こう見てる人もやっぱりそこから普通の、だから普通の子供の絵じゃないんですよね。岩崎千尋さんの絵の凄さって言ったら、あの目でしょうね。子供の目してるんですよ、あの彼女の描く絵っていうのは。もうこっちに来るんですね。こうなんか訴えかけてくるものがあるんですね。でさっきの中島清さんの絵も、うん、なんかねあったかいんですよね。その女の子がいつも寒そうな格好してるんですよ。なんかね、東北かなんかの田舎の田園風景みたいなとこで寒そうにして凍えてるような絵描かれるんですけども、でもその人のその女の子のそばっていうのはすっごくあったかいイメージがするんですね。うん、多分だからそれはこの中島さんのですね、小さい時の記憶の中にそのお母さんのこうあったかさみたいな、これはもうあれですよ、私の想像ですけども、憶測で言ってますけども、多分そういうのがこう描き込まれてるんじゃないかなと、うん、そんな風に思いますね。なんかいい絵でね、この方の絵本一冊だけ持ってまして、梅吉ワンっていうやつなんですけど、犬が主人公で、でやっぱりその女の子も出てくるんですけどね。でその絵を見た時にそう思ったんですけども、であともう一つね、漫画家の人で村野森美さんっていう、人がいるんですけども、この方はもうなんかかなりこの中島さんに影響を受けて書いておられたんじゃないかなって思いましたね。うん、なんかね同じようななんかあるんですよ、女の子に。女の子がなんか妙にあったかいんですね。このどう説明できませんね。まあとにかく見てもらうとわかると思うんですけどね。リンク貼っときますんで、興味のある方は見てくださって、くださるとですねいいんじゃないかなと思うんですけども、あとね、これは本人が別に言ったわけじゃないんですけども、私のやっぱり好きな、元漫画家で今イラストレーターコウメちゃんとかね、コマーシャルのイラスト描いておられる林誠一さんね、この方も少女をずーっと描いておられますけども、ある、なんだろう、レポーターみたいな人が行かれた時に、最後に帰ったんですけども、いっぱい彼のそのアトリエには同じようなね、その女の子の絵がいっぱいこう貼ってあってね、描いたやつがポスターもあったりいろんなものがあって、で最後にですね、その娘さんに会ったそうなんですよ、林誠一さんの。そしたらそのそっくりだったそうですね、その林誠一さんが描く女の子の絵に。なんかだからこう思い入れがこうあるんでしょうね。もう本当に娘が可愛くて仕方なかったみたいな、それでこう描いてたみたいな、なんかそういう気がしますね。やっぱりこう肉親っていうんですかね、肉親のこの思い入れっていうんですかね、もうなんかそこにこうその人のベースみたいなものがあるのかもしれません。かと思って、でも自分に置き換えてみて、私も絵描きますけど、なんかそういうなんか別物として描いてるから、ちょっとそれは違うのかもしれないな。これからちょっと肉親を描いてみるっていうのもいいかもしれませんね。なんかそんな風にね、ちょっと今日は思ったんですけども、そういや今和の清志郎さんね、 RC サクセションのあの方も絵描かれるんですけども、やっぱり娘さんの絵をいっぱい描いておられるっていう話を聞きましたんで、やっぱりなんかそういう絵っていうのはこう思い入れがこう全然違うんでしょうね。なんかね、その話を聞いて、その中島さんの話を聞いてね、自分もそういう絵描いてみたいなっていうふうな気に、なって参りました。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみ、たまには短めに。